さあ始まりました、仏ラジのお時間です。この番組は私たち仏教大学の学生が仏教大学の魅力や、あと大学生の実態、またですね、京都市北区を中心とした地域の情報をお聞きのラジオミックス京都からお送りしていきます。私たち、学生がですね、パーソナリティを担当し制作も行っています。ちなみにですね、この放送の再放送が本日の午後11時から放送されますので、この放送を聞いていただいてですね、面白いな、もう一度聞きたいなと思っていただいた方はね、もしね、もしよかったらぜひそちらの方もお聞きください。で、本日のパーソナリティは仏教大学社会学部3年生の城正義と、
同じく社会学部2年生の小金月の2人でお送りしていきます。皆様よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい、ということでですね、はい、小賀さん、
はい、
夏休み明け僕たち一発目、
そうなんですよね、
のラジオですよね、
はい、
ちなみに小賀さんが、4週目から2週目にお引越ししたということで、
そうなんですよね、ちょっと急なお引越しで結構ドタバタバしてるんですけども、
はい、そうですね。ちなみに夏休みどんな感じでしたか。
夏休みはですね、合宿とおばあちゃん家の帰省以外にはもうバイトしかなかったので、もう毎日バイト、もうずっとバイト8月末に12連勤を達成したところなので。
12連勤ですか。
しばらく働きたくないなっていうところが正直なところですね。
確かにそれだけ働いたらそう思いますよね。
シロさんどうでしたか。
そうですね、僕は夏休みのもう前半、8月の前半の方は大学の方に、はい、オープンキャンパスとか、僕一応通信教育の方も受講してるんですけれども、はい、それ のスクーリングが、6日間かな、計あったりして、それの方でちょっと大学に行ってて、
はい、そうですね、
でですね、あともう後半とかはさっきも小賀さんが言っていただいたよう言ってたように、まあ、バイトもやったりとか、
はい、
あとちなみにちょっと友達と遊びに行ったりとか、あ、そんな感じですかね。でもね、そんな夏休みらしいことしたかなっていう風な、まあ、確かに感じなんですが、
はい
はい、でもう新学期がちょっと始まりましてですね、
はい、
まあ、数週間経ったところなんですが、はい、授業とかはもう結構どうですか、小川さんは。
ちょっと朝早く起きるのになかなか慣れないところがまだありますね。
確かにそこはありますよね、はい、まあ、今日もなかなか朝起きるのつらかったところなんですが、はい、まあ、そんな僕たちですけどね、ちょっとこの2週目の放送頑張っていきましょう、
はい、
ではですね、早速1つ目のコーナーの方に参りたいと思います。ではですね、小賀さんよろしくお願いします。
はい、帰宅リポート。このコーナーは京都市北区で活動していらっしゃる地域の方とお話をして、その活動についてラジオを通してさらにたくさんの方に知ってもらおうというコーナーなのですが、
は
い、本日は特別編として京都を舞台とした小説を執筆されている小説家の方をゲストにお招きしました。
お、
2017年6月に刊行された小説、はい、若葉の宿の著者、中村里里さんです。
こんばんは。
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 よろしくお願いします。
よろしくお願いします。中村里里と申します。
小説家の方とお話をするということで大変緊張しておりますが、
は
い、
そうですよね、
はいはい、お聞きしたいこともたくさんあるので本日はどうぞよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
では初めにですね、中村さんのプロフィールと先ほどご紹介した若葉の宿のあらすじについてご説明させていただきます、はい、中村里里さん、1986年福井県生まれ、早稲田大学第一文学部を卒業後、若葉の宿と、同じくですね、京都を舞台とした砂漠の青が溶ける夜で第27回小説スバル新人賞を受賞し、
はい、
作家デビューされました、はい、そしてですね、受賞後第一作となる若葉の宿は、町屋旅館山吹屋に生まれた夏目若葉を主人公として京都を舞台に仲居として働く女性の揺れる心情を描いた作品となっています、
はいはい、
ということでですね、はい、私たちもこの作品読ませていただきました。
ありがとうございます、はい、
ということなんですけど、シロさんどうですか、感想などは。
僕から感想ですか、
はい
はい、ですね、この若葉の宿を読ませていただいたんですが、
はい、
この主人公の夏目若葉が、はい、なんと僕と、ね、21歳ということで、
そうなんですね、
すごい親近感をまずそこから覚えまして、
はい、
でその若葉の心情とか、その揺れる、なんか、まあ、揺れる心情、まあ、心情2回言っちゃったんですけれどもあとはそのなんかストーリーを経ていくうちにその成長していく姿とか、
はいはい、
なんかとても親近感を覚えるところがありまして、あ、こんなことを僕も思うよなとか、 こんなこと思ってたなみたいな、そんな風に思いました。
あ、そう言ってもらえると嬉しい
です。ありがとうございます、
はい、いやでも本当になんて言うんですかね、この言葉一つ一つが繊細というか、はい、すごく主人公の思っていることだとか気持ちがもう手に取るように伝わってくるっていうのがあって、もうすごいあの作品の中に先輩に叱責される部分あったんですけど、はいはいはいはい、もう実際に自分が怒られてるような気持ちになっちゃって
そうなんですね、
ちょっと泣きそうになっちゃったんですけど、はい、っていうぐらい本当にもう気持ちが伝わってくる作品で、
ありがとうございます、
はい、すごいね、綺麗だなっていうんですかね、綺麗な日本語がこうなんて伝わってくるというか、日本語って綺麗なんだなって改めて思う部分もありましたね。
書いた甲斐があります。ありがとうございます。
でもちょっと、はい、本人の方に言われた、はい、感動しちゃった、はい、すいません。では質問の方移らせていただきます。
はいはい、お願いします。
京都を舞台とした小説を執筆されていらっしゃるんですけども、もともと京都とはご縁があったんでしょうか。
もともと京都に住みたいという気持ちがあって、はい、新卒で就職したのが京都の出版社だったので、編集の仕事をしながらこう小説を書き始めました。はい、では私は仕事を持ちながら小説を書いてるんですけど、はい、今は法律事務所で働いてるんですけど、はい、未経験で入社したんですけど、こう周りの先輩たちがすごい美人ですごい仕事ができて優しくしていただいてるので、はい、こういろんな、なんか時間の制限とかはあるんですけど、やっぱ働いてるとこういろんな人生模様を見れたりとか、いろんな、まあ、仕事をしているといろんな出会いもあるので、すごい自分にプラスに働いてます。
あ、
はい、で、あと京都はこう神社仏閣とか文化財がすごく多くって、はい、こう街の中にこう四季の移ろいも感じられる環境もあるし、小説の舞台としてはすごい魅力的な場所だなと思ってます。
なるほど、
はい、
そうなんですよね。
確かに京都って魅力的な場所多いですからね、うん、私も市内住みではないんですけど、はい、やっぱりこうバスでこう通ってたりしても、あそこなんか素敵な場所できてるなとか、
はいはいはい、
まあ、神社とか古い場所だけじゃなくて、もう新しいところでもどんどんなんていうんですかね、もうおしゃれなカフェとかもできてますし、うんうん、それこそ町屋をちらほら見ながら通学もしてるので、
はい、
京都ってなんていうんですかね、こう魅力あふれるというか、なんか引きつけられるものってあると思うんですよね。
はいはいはいはい、そうですよね、
はい、
うんうん、なんていうか程よい都会感と程よい田舎感みたいな、
はい、
そう
ですね、
でその中になんか歴史とその豊かな自然っていうのがすごいいい感じにね、はい、相まってて、
はい
は
い、
確かにそれはそうですね、小説とかこれ書いてみたいなという風になっています、なっちゃいますよね。
うん、やっぱりその京都の魅力にちょっと見せられたっていうんですかね、はい、っていうのでちょっと京都舞台にされているのかなとは思うんですけども、はいはい、やっぱり作品上の効果ってあるんでしょうか。
ね、はい、私はこう20代の頃すごい近現代の純文学をよく読んでて、はい、まあ、細かい心理描写とか情景描写をするのがすごい好きなんですけど、京都って程よく都会で、例えば鴨川歩いてたら知り合いに出会ったりとかするし、はい、まあ、人の雰囲気も時間の流れ方もすごいこうゆったりしてるので、うん、こう心を見つめ直せるような作品にはすごいぴったりな街だなっていつも思ってます。
は
い、
やっぱりその細かい心理描写が好きっていうところがこの作品お二つにちょっと出てるなっていう風に、
ありがとうございます、
はい、今、お伺いしててそんな風に思いました。
はい、
はい、
ということですね。ご紹介いただいた若葉の宿なんですけども、はいはい、ここ舞台が旅館なんですよね、
はい、
そして中井さんが主人公になっているんですけれども、旅館を舞台とした理由ですとか、中井さんを主人公にした狙いがあれば教えてください。
は
い、
なんかまず私の担当編集者さんがこうなんか中村さんのこう作風ってこう閉じられた空間の中でこう人が出入りしたりとか、こう自然がこう四季が移ろっていったりとか、その中でこうささやかな日常のドラマが繰り広げられるような作品が見てるんじゃないのっておっしゃってた時があって、でそれを考えてた時に、たまたま私の友人の実家が仏光寺西の洞院にある旅館花屋っていう旅館で、まあ祇園祭りで徳佐山を出す町内の町屋旅館だったんです。
はい
はい、で実際にそこにこう見学にも行ったんですけど、
はい、
こう本当になんか季節ごとに食事や調度品が変わっていったりとか、まあ、坪庭の風景がもう秋になるとこうもみじが綺麗だったり、夏はこう新緑が綺麗だったり、なんか本当になんかそういういろんなものが移ろっていく中で、こうささやかな人との出会いがこうあるんだなっていう風に思いまして、はい、で私はなんかこうすごい大きな起伏がある物語よりかは、まあ、平凡な女の子が日常を積み重ねて少しずつ大人になっていくような話が書きたいと思ったので、うん、旅館を舞台に選びました。
なるほど、
はい、
確かになんていうんですかね、そんなに大きな事件とかそういうのはないんですけど、はい、なんかこう読んでいてなんか静かにこう心に迫ってくるものがあるっていうか、はい、なんていうんですかね、静かにこうスッと入ってきてくれるようなものを感じたので、はい、読みやすいっていうか、もう私も1日で読んじゃってたんですけども、
早いですね読むの
ちょっと久々にもう1日で読み切ってしまう本だったなって思いました、ね、
はい、嬉しいです。
もう今小賀さんが言ってたように本当に自然だから入ってきやすいっていうのが、ね、
そうなんですね、
やっぱ
り
あって
、はい、あ、うん、あ、ちなみに、はい、その彼女が勤めてる大旅館の献立屋はモデルが、はい、こちらもモデルがあって、はい、南禅寺の横にある八千代さんという大旅館が、はい、あのモデルです。
あ、そうなんですね、はいはい、
これモデルがあったんですね、
う
ん、
そうですよね、この町屋旅館にしてもその大旅館の方にしてもちゃんとモデルがあって、はい、でその町屋旅館の方はあのモデルがもしあるんだったらぜひ行ってみたいなってそう読みながら思って
ます、ね、ありがとうございます、はい、もうぜひ行ってみてください。
はい、はい、
きっと素敵なところなんだろうなと思いますね。
ですよね、
はい、うん、ということなんですけど、小説家さんっていうお仕事、はい、我々なかなか接することないと思うんですけども、はい、うん、取材方法であったりだとか、はい、資料の収集の仕方について教えていただけますでしょうか。
あ、はい、あのまずその興味のある題材をこうピックアップして、はい、まあ、それに関する本を読むんですけど、はい、あの自分で買ったり図書館で借りたり、あと出版社の担当さんが送ってくれたりします、うん、あとその同じ題材を扱っている小説とか映画も見たりします。
なるほど。
で、若葉の宿の時は、はい、まあ、旅館経営とか町屋の建築書とか、まあ、京都のまあ年中行事とか、うん、舞妓さんとか舞妓さんたちの中歴史とか、うん、あのそういう本をよく読みました。
はい、なるほど。あのここでちょっと実はなんですけど、私小学生の頃に舞妓さんになりたいなって思った時期があって。
あ、そうなんですね。
だから読みながらちょっとその頃も思い出したりとかしたんですけど、やっぱりこう、うん、いろいろなんていうんですかね、決まり事とかやっぱあるじゃないですか、
はいはい、そうですね、
この京都のなんか小さい中でもいろんなルールだとか聞きたいとか、やっぱそういうのも調べるの大変だったんじゃないかなって読みながら思ったんですけど、
は
い、
あ、結構なんかあの知り合いがあのインタビューとかに応じてくださったことが多くって、はいはい、あの山吹屋がある橋弁慶町っていう町内に私の大学の先輩が住んでらっしゃって。
そうなんです、
そうなんです。で、祇園祭りの、まあ、具体的な1日1年のスケジュールとか、はい、何が嬉しくて何が大変だったかとか結構具体的な話を聞くことができたので、はい、あのいろんなネタも思いついたし、こう空気感も分かったのでインスピレーションがすごいかきたてられました。
あ、は
い、
なるほど、はい、地元の人が近くにいるって大きいですよね。
ですよね、
はい、
大学とかに入ってたらこうやっぱりいろんな地域の人と仲良くなるじゃないですか、
うんうん、確かに。
そうなることでなんか違う文化に触れることもまたインスピレーションにつながるのではとか今勝手に思ってました。
あ、確かにつながったりはしますよね。
はい、ですけどね、はい、ではスバル新人賞を受賞された、はい、この若葉の宿の一つ前の作品ですね、
はい、
砂漠の青が溶ける夜では、うん、選考委員の方から言葉の使い方が繊細で行間が感じられる作品という評価がなされているんですけどもね、はい、私自身も読んでみてすごい主人公の心情があの繊細に表現されていると感じたんですけど、
ありがとうございます、はい、
原稿を書かれる際はどのような気持ちで執筆されているんでしょうか。
はい、砂漠の青が溶ける夜を書いてた時は、はい、まあ、感情には揺れとかグラデーションがあるんじゃないのかってよく思ってて、はい、まあ、同じ言葉に対して人それぞれ思い入れも違うし、例えば100円落として悲しいのと大事な人を失って悲しいのとではこう意味合いが違うと思うんです。
そうです
よね、はい、うん、でもこう日常生活の中ではこの言葉と私の気持ちは同じなのかなっていちいち考えてたらやっぱ会話が成立しないので、うん、こう言葉からこぼれ落ちてくこう気持ちがあるんじゃないのかと思って、はい、こう理由はないけど寂しいとかもどかしいという気持ちをこうずっとなんか抱えているような感覚がありまして、うん、でそれをいろんな言葉で表現したのが砂漠の青が溶ける夜なんです。
なるほど、
はいはい。であの小説家ってあの私まだあの全然キャリア浅いんですけど、まあ、自分とは違う性別とか年齢とか職業とか境遇の人もこう表現しないといけないし、はい、まあ、そのためにはやっぱいろんな、まあ、それ人それぞれの価値観とか事情に思いを馳せて想像力を持たないといけないなと思うことがあります。まあ、同じ経験をしてなくても、うん、あ、この人が言ってることはあの時の私の気持ちと近いんじゃないのかなって共感しようとあのしてます。
はい、なるほど、
なるほど。
そういう意味ではあれですよね、トレーニング となんか固く言うのもあれですけど、うん、その気づくことって大事なのかなと思いますね、はいはい、やっぱこう日常生活の中のちょっとした心の機微であるとか、はい、相手の思っていることなんて思ってるのかな、はい、どういう表情なのかなっていうのに気づけることってすごい大事なのかなって思います。
そうですね、はい、で先ほどあの中村さん感情のグラデーションっていうふうにおっしゃったと思うんですが、はいはい、やっぱりそのさまざまなそのちょっとこぼれ落ちて言葉だとこぼれ落ちていっちゃうような感情がこの砂漠の青が溶ける夜には含まれているから、はい、なんかそのだけのなんかいろんな感情っていうのが一気に自然な形で自分の中に入ってくるなっていうのを読んですごい思ったのでそこですごい納得できました、ね、
なんかもったいないお言葉ですね。
そうそうそう、そんな、
はい、でなんかちなみに、はい、砂漠の青が溶ける夜っていうタイトルは、はい、その原稿の中で自分がこう何度も使ってる言葉とかこう思い入れのある言葉をピックアップして、はい、それをつけたあの足したり引いたり並べ替えたりしてしっくりくるまでそれずっと繰り返したんですけど、はい、でなんか最初青が溶ける夜だったんですけどなんか足りないと思って、はい、であのモロッコの砂漠が結構重要な、はい、あのワードで出てくるんですけど、はい、砂漠のってつけたらすごいしっくりしたんでそれにしました。
あ、はい、そういう背景があったんですね、はいはい
はいはい、題名一つ考えるのにもこう言葉を選ぶセンスというかそういうの大事なんですよね、
はい、
ぜひこのタイトルのその由来とか聞いてみたいなと思ってたんで今話していただいて、
はいはい、ちょっとすっきりしましたね。
よかったよかった。
その背景があったんやっていうのを知れてね、はい、すごいよかったです。
はい、ことですね。はい、では、中村さん、あの京都で学んでいる学生について何かアドバイスがあればお願いします。
はい、私はもともと小説家になれると思っていなくって、はい、文芸の編集者になりたかったんです。はい、でもなんか大学を卒業する間近くらいにちょっと卒論の合間に短い詩みたいなのを書いたら、はい、自分が19歳の時の文章と違うものを書けたような気がしてこれをすごく長く書いたらもしかしたら小説が書けるんじゃねえとかあの思ったんです。はいはい、で、まあ、その無謀なその思いからその、まあ、投稿生活が始まったわけですけど、はい、でもあの今振り返るとその大学時代ってやっぱりすごい時間があってしかもなんかいろんな本も読める、うん、いろんな人とも出会えるなんかいろんなことを吸収できる時間だと思うので、うん、でしかもなんかその時学んだことがいつなんかどんな形で花開くかわからないなってあの自分でもすごい思ったので、うんはい、特に京都とかは本当にいろんなんかこう伝統的なものとか歴史に触れられるような環境にあると思うので、はい、あの学生さんたちにはなんかあののびのび勉強してほしいなと思います。
はい、いやありがたいお言葉を今いただきましたが、
はい、これからもちゃんと勉強しないといけないんですよね。でも大学ってでもあれですよね、その自分の入ってる学科以外にも授業って受けれるじゃないですか、まあ、歴史が好きなら歴史の授業受けれるし、うん、もうなんか教育系のことが好きだったら教育系のことも学べるしってことで、
すごいまさに今教職学んでるけども、はい、っていう感じですね。
は
い、
もうだからもう大学生のうちっていろんな教養が身につけられるって思うんですよ ね、はい、ですね。だからすごいチャンスだと思うんですね。だからちょっとサボらずにちゃんと勉強しようかなと思います。
なんかこう自分をこうゆっくり見守ってくれるような環境があるのってその大学4年間かなって思います。
そうですね、はいはい、
その教員の方であったりとかもう身近な友達であったりもちゃんと見守ってくれる存在であるかなというふうには思うので、はいはい、そういうところを大切にしたいですよね。
はい、あの中村さん今、ね、現在事務職をされながら小説も執筆されているとのことなんですけれども、はいはいはい、そのメリットやデメリットは何かありますか？
メリットは最初言ったように、まあ、なんかあの仕事をしているといろんな出会いがあったりとかいろんな人生模様が見れるっていうことで、はい、まあ、デメリットは働いている分時間あのかける時間が短くなるけど、でもあの、まあ、長い目で見たらやっぱいろんな、なんか人生経験を積んだりとかいろんな人を見た方がいいと思ってるので、はい、あの今のスタイルを選んでます。
あ、はい、なるほど。こうやっぱりなんていうんですかね、うん、仕事をしながら本を書くってすごい大変なことなように感じてたんですけど、
ね、確かにそうですよね。
でも仕事をしながらでもやっぱりそのなんていうんですか、仕事を通してなんかアイデアを得られたりもするんですかね。
あ、そうですね、なんかやっぱ自分と違う職業の人と出会ったりとかすると、はい、なんかこの話書いてみたいなって思ったりもするし、 ある程度社会とつながりを持ってるとそういう機会も増えるのかなって思います。
もうそういう身近なところにそう インスピレーションがあるというか、
はいはい、
なるほど、うん、そういう感じですよね。
はい、ではですね、はい、最後に中村さんにとって京都とはどのような場所ですか？
あ、なんかあの私はあの 初めて勤めた出版社が結構思ったよりも結構まったり働くことができて、はい、まあ、いろんな本を読んだり人と出会ったり、もうなんか本当に文化とか歴史を感じながら原稿を書く時間が取れたので、はい、なんかこの京都っていう街は私のこう心の中から言葉がこう生まれてくるのをゆっくり見守ってくれた場所なんじゃないのかなと思っていて、まあ、京都に来たからこそなんかこう書く機会が与えられたんじゃないのかなと思ってすごい感謝してます。
あ、なるほど、ね、はい、ということなんですけども、シロさん、はい、いろいろお話聞いてきたんですけども、何かご感想、はい、なんか思ったことでしょうか。
思ったこと、なるほど、はい、でも今あの中村さんがおっしゃってたように、はい、やっぱ京都ってで結構最初の方にもおっしゃってたと思うんですけど、はいはい、なんか時間がゆっくり過ぎていくなっていうのは、はいはい、実際あの京都で僕あの滋賀から通っているんですけれども、はいはい、その鴨川のあたりとか歩いてみても、はい、やっぱそういう時、あ、時間ってすごいゆっくり過ぎていくなとかね、あの特に秋になるとそういうことをよく思うんですけれども、はいはい、なんかそういうところやっぱりあるなっていうふうにお話ししてて感じるなっていうところがありますよね。
そうですよね。ね、
中村さんは何かあったりするんですか。
私ですか、もう本当に緊張のあまり、はい、あの何を聞こうか、聞きたいこといっぱいあるけどどうしようかなっていうのも本当に今日までずっと思ってたんですけど、はい、やっぱりこう私も小説家に憧れてた時期がすごいあったので、
そうなんですか、
本読むこと好きなので、ははこうやって直接お話聞けて、あ、そういうこと考えながら作品って書かれてるんだなって、はい、新たなこう一面というか、はい、本を読むときにそういう思いが持てるのはすごくいい経験になったなと、はい、思ってますね。
あの、こちらも楽しかったです、
ね、はい、ありがとうございました。ということなんですけど、中村さん、生放送のラジオ初めてとのことでしたが、
はい、あ、はい、初めてでした、
もう本当に進行雑になってなかったかなとかいろいろ考えちまうんですけど、大丈夫でしたか、ね、
大丈夫です、
はい、本当に本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
です、ね、そろお時間も来ておりますので、
はい
ね、そろそろ帰宅レポートのコーナー終わらせていただきたいと思います。
はい、
はい、以上帰宅レポートのコーナーでした。ゲストの中村里里さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございまし ました。
ではね、それではここで1曲をお送りしたいと思います。今回ですね、中村さんにリクエストしていただきました。でこの曲はですね、ドイツの作曲家ヨハン・ファヘルベルがバロック時代中期、1680年頃ですねに作曲した作品となっております。でちなみに中村さん、このファヘルベルのカノンを流す前にちょっとあの作品上の役割とか、はいはい、あとなんか個人的な思い入れとかあれば、あ、なんかその辺を簡単にご説明いただきたいなと思うんですが。
わかりました。あのこの曲は砂漠の青が溶ける夜で出てくる曲なんですけど、うん、はい、こう誰にでも会いたいけど会えなくなってしまった人っていると思うんです。
そうですね。
で私はなんかこの曲を聴くと、例えばそういう人に伝えられなかったこととか、はい、分かり合えなかったことへの後悔とか、うん、なんかその人といて幸せだった頃の記憶の愛着みたいなのが蘇るような感覚をなんか昔から覚えていて、はい、うん、で私はあのその小説をこう出版した時にこうお友達に言われたんですけど、あの自分がこう私自身が抱えてるなんかそういう葛藤っていうのは個人的なものなだったのかなと思ったけど、そのお友達もなんか同じような、なんか苦しみを感じてたみたいな、はい、でそれで小説を読むことでこう心が洗われたような気持ちになったって言ってて、それがすごい本を出した時に一番嬉しかった言葉なんですけど、
はい、
はい、なのでなんか、まあ、そのこの曲にはなんかこう私がその砂漠の青が溶ける夜を通して書こうと思った、はい、こう感情みたいなものに何か近いものがあるんじゃないのかなって思ってます。
はい、なるほど、ありがとうございます。はい、では今中村さんがおっしゃっていたことも踏まえながらこの曲聴いていきたいと思います。はい、それではお聴きください。パーヘルベルのカノン。白散歩、このコーナーでは京都府全域のさまざまなところを私シロが訪問もとい散歩をし、そこでですね実際に体感したことや、まあ、感想、あとはそこの魅力などをねこのお届けしていくコーナーですと。
はい、
でですね、一応前回はあれや、前回はあの祇園祭りの方に、
あ、はいはい、
あの忘れてないですよ。
はい、大丈夫、
あの言葉が出てもらっただけですよ。
ちょっと詰まっちゃっただけです。
はい、ちょっと詰まっただけです。はい、はい、大丈夫です。はい、祇園祭りの方にちょっと行ってきたんですが、
はい、
そちらの回聞いてました？
はい、聞いてました、聞いてました。てか私確か一緒にいたんですよね、隣で聞いてたような気もします。
あ、 そうですね、確かに4週目の方でやらせていただいたコーナーだったんですが、
すごく熱くてシロさんが溶けかけたっていう話は覚えてるんですけど、
はい、それで間違ってない
です。はい、でですね、はい、
まあ、この祇園祭ですね、先ほどのコーナーでも出演いただいた中村里里さんのこの若葉の宿、それから砂漠の青が溶ける夜、はい、この両方ね祇園祭登場していくと思うんですが、そうですね、はい、まあ、祇園祭暑かったんですけれども、はい、十分楽しめたのでですね、うん、また来年もまた祇園祭ちょっと行きたいななんてちょっと思ってるんですが、
私もすごい興味を持ちました
ね。ですか、はい、よかったです、ありがとうございます。でですね、今回は、僕が散歩しに行ったのがですね、もう紹介入りたいと思うんですが、はい、京都府はですね南丹市にあります日吉ダムというところです。
はい、日吉ダムですか。
はい、
なんか正直少しイメージが湧きにくいようなところはあるんですけども、うんうんうん、実際のところはどういったものになるんでしょうか。
まあ、確かにダムってパッと言われてもなかなか正直そうです、ね、イメージ湧きにくいですよね。ではですね、まあ、今回この日吉ダムの魅力についていろいろね語っていきたいと思います。
はい、
でまずはですね、そもそも日吉ダムというものについて説明していきたいと思うんですが、はい、この日吉ダムというのはですね、桂川の河川開発のために作られたダムになるんですね。
はい、
というのもですね、この日吉ダムのある桂川の、中流域の方に人気観光スポットがあるんですが、はい、わかりますか古賀さん。
人気スポットですか。
はい、観光スポット、
あーちょっと詳しくないですね。何かありましたっけ。
こちらの方にはですね、保津峡であったりとか、あと嵐山、
嵐山、
はい、はい、なんかがあるんですよね。はい、保津峡でしたら保津川下りとかが有名ですよね。
そうですね、聞いたことあります。
うん、そういうのはこの桂川の中流域にあるんですが、はい、こちらの、ね、桂川の中流域っていうのがね、洪水などの水害とか、はい、あとそういう治水の観点から見るとちょっと問題のある地形になってくるんですよね。
そうですね、はい、その問題って何なんですかね。
はい、で先ほどちょっと一瞬挙げたこの保津峡というところなんですが、はい、ここではですね、川幅がすごい一気に狭くなっていて、
はい、
かつですね、蛇行して流れてるんですよね、川がくねくねくねくねしながら。
はい、
でつまりその部分っていうのは流下能力、この流下能力っていうのが川が流すことができる洪水などの規模になるんですけれども、はい、こちらがちょっと小さくなっちゃうんですよね。だからそのため、その上流部である亀岡市とか、はい、あと南丹市などはちょっと大雨が降った時に簡単に淡水してしまうんですよね。
そうなんですね、
こちらがですね、水がいっぱいになっちゃうんですよね。
はい、
でこういった水害から地域を守るためにこの日吉ダムっていうのは1997年に完成したんですよね。はい、ちなみに1997年って僕が生まれた年でもあるんですが、
あ、なるほど、同い年の21歳ってことなんですね。
はい、実は日吉ダムも同じ21歳
で、結構新しいんですね。結構古いかと思ってたんですけど。
そうなんですよね、案外ちょっと若いというか、ダムの中でも若い部類に入るのかなというところになってくるんですよね。それ以前に、この桂川の河川開発って言ったんですけど、はい、それ以前から淀川水系の開発っていうのも進められてて、
はい、
その中で淀川水系、木津川で最後にこの桂川という風になったので、着手がちょっと遅かったんですよね。
はい、
1960年代なので、でそこから、60年代に計画されて70年代からと、ダムの建設が始まったので、
なるほど、
その中でも若い方になるんですよね。
そうなんですね。
はい、でこの日吉ダムというのはちょっと有名になったのがつい先日で言えば西日本豪雨7月にあったと思うんですけれども、はい、
ありましたね。
でそこで先ほどの説明に水害ってちょっと出てきたんですけれども、はい、7月に降ったこちらの西日本豪雨の時に、はい、日吉ダムの働きが大きかったというふうにちょっと報道されているんですよね、いろんな各メディアで。
なるほど、
はい、
例えば先ほどでもなんかですね、7月に降った大雨の際も日吉ダム働きが大きかったっていうことはちょっとテレビで見たことはありますね。
そうですね、テレビとか新聞とかねありましたよね。
はい、
で先日のその豪雨の際に日吉ダムはですね、運用後初めてとなる、はい、緊急放水ゲートっていうね、放水ゲートがあるんですけど、はい、それを初めて開放して放水に当たったんですよね。でこのおかげでこの放水量調節っていうのが、まあ、その浸水被害の軽減とか、
はい、
軽減という、まあ、効果をもたらしたんですが、
はい、
ちょっとね一時日吉ダムがちょっと満杯になるという、といったなどといった、まあそのダムの機能面の機能面や、あと放水時の課題なんかも一緒に発見されたんですよね。
そうなんですね。
実際効果は確認されたんですけれども、はい、それと一緒に課題も、
なるほど、
というところなんで、はい、まあ、こういった調査でね得られた情報などが、うん、これからのですね防災とか、あとは減災 の、まあ、技術的な向上につながっていけばいいなと個人的には思いますよね。あ、
そうですよね、うん、やっぱなんていうんですかね、観光っていう面でもちょっとちらっと名前は耳にしたことあったので、はい、どういうものかっていうのは分からなかったんですけど、今日まだ聞けるのかなと思っております。
はい、はい、もちろん観光の面でもね、はい、これからちょっと説明していきたいかなというふうに思っているんですが、
はい、
観光といいますか町おこしですよね、はい、町おこしとしてのちょっと日吉ダムについてちょっと語っていきましょう。
はい、
ここまでは水害などの防災としての役割を持つ日吉ダムを見てきたんですが、
はい、
でね、その町おこしとしての日吉ダムの役割っていうのがありまして、
はい、
それが、日吉ダムっていうのはですね、もともと国土交通省により、はい、地域に開かれたダム第1号として指定されてるんですよね。
地域に開かれたダムですか。
はい、でそのためですね、日吉ダムにはですね、施設内部を見学することができるビジターセンターっていうところがあったり、
はい、
あと周辺、その日吉ダムの周辺ですね、はい、っていうところには公園とか、あとはキャンプ場、
はい、
またですね、その日吉ダムのちょっと下流域になるんですけれども、
はい、
そちらの方、まあ、すぐ近くなんですけどね、そちらの方には道の駅スプリングス日吉という複合型の温泉施設もあるんですよね、はい、でそれで地域の活性化とか、また憩いの場の提供も担ってるんですよね。温泉施設あるの知ってました？
いや、知らなかったですね。温泉あるんですね。
はい、僕もね、初めてそのスプリングス日吉っていうのはね、先日、はい、っていうかちょっと前のまた城散歩かな、はい、っていうので深山に行ってきたら話を僕したと思うんですけれども、はい、その時にもですね、このスプリングス日吉さんっていうところをちょっとだけ見たことがありまして、
はい、
まあ、こういう道の駅っていうところあるんだなっていうのはしてたんですけれども、
うん、
なんかこの温泉型の複合型のその温泉施設っていうのはちょっと知らなくてですね、
はい、
初めて知って、あ、こんなところもあるんだっていうふうに先日初めて行って思っ、初めてじゃないの、先日行って初めて思ったところではあるんですが、はい、
なるほど、
はい、でですね失礼しました、もう一つですね、この日吉ダムの魅力がありまして、はい、それが豊かな自然、
そうですね、
というところなんですよね、はい、で日吉ダムにはですね、天若湖というダム湖があるんですけれども、
はい、
こちらのダム湖っていうのが、日本ダム湖100選っていうのにも選ばれておりましてですね、
ダム湖100選、
ダム湖100選、はい、日本にいろいろダム湖あると思うんですが、
はい、
その綺麗なうちの100選っていうのが、はい、選ばれておりですね、でこの時期、この秋ですね、
はい、
になると木々の紅葉が湖面に生えて絶景になるんですよね。これめっちゃインスタ映えなんですが、
はい、
なんですが、はい、僕が行ったのがちょっと先日にあるんですけれども、はい、時はですね、ちょっとまだ時期早々と
少々と言いますか、ちょっと早いかもですね、
はい、でプラスちょっと先日の台風での濁りもあり、さらに、はい、あいにくの雨模様
ちょっとひどいですね、それはタイミング的に、ね、
絶賛雨男ぶりを発揮してきたんですが、
いいですね、
というちょっとトリプルパンチを食らってしまいましてですね、ちょっとあまりね、映えた写真とか撮れなくてですね、それちょっと申し訳ないなというふうに思ってたんですが、
はい、
まあ、しかしですね、これから秋が深まっていけば、この人工のダムっていうのと、はい、豊かな天然の自然ですよね、
はい、
っていうのが織りなす絶景っていうのを堪能できると思いますので、
はい
はい、皆様ちょっとぜひ足を運んでみてください。
そうですね、
はい、でですね、こういうね、外で綺麗な景色とか堪能した後は、これからの時期冷えてきますよね。
そうですね、
秋とか冬に向かうにつれてだんだん冷えてくると思うんですが、すぐ近くにですね、さっき言いました複合型温泉施設のスプリングス日吉がありますので、はい、そちらで体を温めていただくことも、ね、はい、できますので、でそんな綺麗な景色見た後温泉入るって楽しいですよね。
いいですよね、もう温泉っていうワードが素敵ですからね、もう。
そうですね、ちなみにこのスプリングス日吉ね、岩盤浴もあるんですよね。
岩盤浴あるんですか、
はい、
もうそれはもういいですね、最高ですよ。
でさらに複合型温泉施設ということなので、はい、こちらキャンプなどもねできますので、もしよかったらね、この後ですね、スプリングス日吉さんで調べていただいたら結構いっぱいいろんなことができますので、
なるほど、
体育館があったりとか、あとプールもありますのでね、
すごいですね、
すごい施設なんですよ、
はい、
でこういう施設もありますのでね、ほうほう、ぜひ調べてみてください。
はい、
でその後ですね、その温泉とかで温まった後は、このスプリングス日吉、スプリングス日吉さん同じ施設にレストランもありますので、
いい
ですね、そちらでね、お腹を満たしていただければと思います。
最高ですね、
最高ですよね、
はい、
綺麗な景色堪能する、温泉入る、お腹満たす、はい、最高、
はい、もう幸せ、はい、
幸せ、はい、 この世の幸せが一つに詰まっているようなそんな感じですよね、はい。でさらにですね、あのこの日吉ダムもといあのこの天場河口というところですね、はい、あの近畿屈指の釣りの聖地となっているんですね。
そうなんですね、
はいはい、ダム湖での釣りというのがすごいもう有名なところになってまして、はい、ちょっと前はあのブラックバスになるんですが、うん、あの京都チャプターというちょっと大会がありまして、ほうほう、そういうのも開かれてた
そうなんです、ね、
ダムになるんですね。あの私無類の釣り好きではありますので、
あお聞きしたことあります。
はい、はい、あの常にじゃないな、まあ、大体いつも釣りてるんですけれども、はいはい、でこの日吉ダムの天場河口ですね、はい、あの湖畔の方にあの日吉フィッシャーマンズタウンというレンタルボートのお店もありましてですね、はい、あの普段なかなかねあのボートに乗って釣りをするという機会はなかなかないと思うんですが、
そうですね、
あのボート借りてね釣りすることできますので、はい、あのボートに乗ってあの湖面の方に繰り出していくと、豊かな自然に囲まれた中であの釣りをするっていうのが、
ね、いいですね、
また一興というところがあるので、はい、こちらですね、ぜひねあの家族とか、うん、あと友達カップル、はい、はたまたねこれ別に一人でいても全然楽しめる日吉ダムとなっておりますので、はい、あの僕もっと晴れてたら全然もっと楽しめたと思うんですけど
ちょっと雨だったんでね、
はいはい、そっかちょっとネックだなっていうところがあるんですけれども、ぜひねあのこの秋皆様もあの足を運んでみてください。これから紅葉綺麗になりますのでね、
はい、
ぜひ行ってみてください。
ぜひぜひ。
で最後にですねちょっとあのアクセスについて喋っていきたいなというふうに思うんですが、
はいはい、お願いします。
この日吉ダムですね、あの京都駅からは山陰本線の日吉駅というところで下車、
はい、
そこからはあの市営バスで約10分となっております、
はい、
あのちなみにですねこの日吉駅あの IC カード使えませんので、はい、あの電車に乗車される際はあのお気をつけください。
はい、
さあ古賀さん、本日の日吉ダムの紹介いかがでしたでしょうか。
はい、プロ園の友達から名前は聞いたことあったんですね。でも実際どういうとこかっていうのを詳しく知らなかったんで、はい、ちょっと興味が湧きましたね。ぜひ行ってみたいです、はい、
この秋、
はい、
行ってみてください。
はい、
はい、以上本日の城散歩のコーナーでした。さあエンディングのお時間です、
はい、
さあ今回はね1つ目のコーナーで、はい、若葉の宿とそれから砂漠の青が溶ける夜の作者さん、はい、著者である中村里里さんをお迎えしていろいろお話聞いてきたんですが、
はい、
やっぱりその実際著者の方にその作品を語っていただくとこれからその作品見る目というか読む、
そうですね、
見方がちょっと変わってきますよね。
はい、またもう一度読みたいと思いましたね。
そうですよね、僕もこの若葉の宿に関してはもう3回くらい読んでるんですけれども
、もうすでに
もう自分の中ですごいお気に入りの小説になっているんですけれども、
はい、すごく面白いですよね。
あのさっきねあのお話聞いてる中でいろいろ調べたという中にあのその京都の芸妓さんとか舞妓さんについて、はい、あの歴史を、うん、あの調べてあの書いたっていうふうにおっしゃってたと思うんですが、はい、その中で僕この若葉の宿に出てくるあのキャラクターでこの主人公の若葉の友達のサラっていう少女がいると思うんですが、
はい、
その子が、ね、結構お気に入りなので、
あ確かにね、
その子の出てくるとこちょっと読むときに、うん、ちょっとまた見方が変わってくるかなというふうに、そうですね、思います。
はい、
でコーナー2の方ではちょっと日吉ダムの方に行ってきたんですが、
はい、
なかなかちょっとね今回は
天候がねちょっとね、
そうなんですよね、
よろしくなかったかなと。
やっぱ台風ね来てしまったのでね、
今年多かったですからね。
そうなんですよね、今年ちょっと台風多かったのでちょっと被害に遭われた方はね、
はい、
一刻も早いねその復興というのを心からお祈りしてるんですが、はい、そうですね、小川さん本日の感想って何かありますか。
私の帰宅リポートのコーナーはゲストの方が来られるコーナーなんですけども、はいはいはい、あの実際にゲストの方とおしゃべりしたのが初めてだったので、
実は初めてなんですよね。
実は初なんですね。ちょっといろいろあってゲストの方来られないこと多かった
ですね。なんかいつも一緒に担当するときは何かあの小川さんがいろいろ調べてきていただいたりとか、ね、あと取材してきていただいたのも、
はい、
ここでおしゃべりしていただいているという感じなんです。
ということですごい緊張したんですけど、やっぱりね、作家の方とおしゃべりできてすごいいい経験になりましたね。
そうですよね、
はい、
この経験はなかなかないのでこれからにも生かしていきたいというところですよね。
はい、
はい、ありがとうございます。それではですね、次回の放送は、来週10月16日の火曜日 今日と同じ午後7時からの放送となります、
はい、
あとですねまたオープニングの時にも言いました本日のこの放送の再放送がこの後午後11時からありますのでこちらもですねぜひお聞きください、はい、
それでは最後に TWICE の TT をお送りしてお別れです。さよなら。
さよなら。